Waku Waku Radio Station. こんばんは、ワクワクラジオ森口です。
三田村です。
第308回目の配信です。
はい、308回目にしてですね、
はい、
なんと初めて僕の前に台本があるんですよ。
初
だね。森口さんにはないんですけど、まあ僕の方にね。
もう一番嫌なやつね。
って一番嫌なやつ。
どういうことってことよね。
でまあ、あえてこれをね、始める前に皆さんに言っておくことで、まあ普段の回と少しどこか違うのかな、みたいなのをね、
はあ。ドキドキする。
ドキドキしますよね。
うん。
何なのかというと、うん、まあ僕も森口さんも日々仕事をしているじゃないですか。
はい。
その中で、前々から僕が個人的に気になってる言い方というか、主にテキストでの表現みたいなのがあって、
はい、
丸々させていただきますっていう言い方、よく言うじゃないですか。
うん、
で、これ日本語の分類で言うと、いわゆる謙譲語、自分を下げて相手を上げるっていう言い方なんですけど、うんうんうん、で僕の場合は、周りで使ってる人のこの使い方が気になりますとかではなくて、自分で使ってるんだけど、なんかモヤモヤするというか、見積書をさ、作ってお客さんに送るっていう時あるじゃないですか。
はい、
まあメールに添付して送るとかそういう時あるじゃないですか。
はい、
要は見積書送るから見てねって言いたいわけです。それを僕の場合は、お見積もりをお送りさせていただきますってなるのよ。
変なの？
変じゃん。
うん、
おそらくこういう言い回しにしてる人多いんじゃないかなと僕は思ってるんですね、
うん、いなくないなって感じです。僕はしないけど。
そう、なんかなしではないって感じするやん。
なしじゃないけど、うんってはなる。
そんで僕は個人的にはちょっと引っかかってて、
うん、
お見積もりをお送りいたしますでいいんじゃないの、
う
ん、
僕はそうですね。
ね、
はい、
お送りいたしますがいいんじゃないっていう気がするんですけど、
うん、
なんとなくさせていただきますの方が丁寧な感じがするというか、
まあなんとなくね、
響きとしてね、
響きだけでね、
うん、っていうのがあってね、特別その森口さんもさっき言ったみたいに、まあなくはないかなっていうところからも、
うんうん
うん、まあ今のところお見積もりをお送りさせていただきますとさせていただいてるんですよ。
させていただいてるんですね。なるほど。
そう。けどすごいモヤモヤはあって、でこれ何がモヤモヤしてるんだろうなっていうのが自分で言語化できないままいたんですけど、
うん、
ポッドキャストの番組あるいは YouTube でもあるんですけど、ゆる言語学ラジオっていう番組があるんですよ。
もう超絶有名じゃないですか。
そうそうそう、超絶有名な、
はい、
でそこの番組でたまたままさにこのさせていただきます論っていうテーマを扱ってらっしゃって、でそれを見てですね、うん、長年の疑問が氷解したんで、これはちょっと一回話したいなと思って今回の回を撮ってるわけなんですよ。
いやー、これはよく扱おうと思ったね、三田村さんも。
そのゆる言語学さんの内容さ、
うん、
まんまなぞって圧縮してここで喋ったらさ違うから
はい、はい、
僕のその最初の疑問、はい、お見積もりをお送りさせていただきますが、
うん、
そのなんで僕はモヤモヤしてんのかっていうのが、なぜ解決したかっていうところの、まあフォーカスで話したいなと思ってて、まあこのまずそのさせていただきますっていう印象、森内さんってどうですか？
悪くはない、悪い気はしません。
ああ、
けどなんか変にへりくだりすぎてる気もする。シーンによっては、
はいはいはいはい、
一個のメールにさせていただきますがもう乱立する人がいるんですよ。メールをお送りさせていただきました、
はいはいはいはい、
お見積もりを添付させていただきますのでご確認お願いいたしますみたいなことになる人がいて、
はいはいはいはい、
もう、
まあ、なりがち
よ、ね、もうええよってなるもん。
まさにでもそのゆる言語学さんでもそれを言われてて、その重ねられると鬱陶しい、
うん、そうそうそう、まさに鬱陶しいです。
そう、それはまず僕も同じ、
はい、
ちょっとネットで調べてたら、少し古いデータなんですけど、2010年に朝日新聞が4000人に対してさせていただくっていう表現は変ですかっていうアンケートを取ってるんですよ。
いろんなもんがあるんですね。本当にすごいわ。
だからもう16年ぐらい前のデータではあるんですが、
はい、
変だと答えた人が19%、
うん、
どちらかといえば変だと言った人は 36%で、どちらかといえば変じゃないが 29%、変じゃないが 16% なんで、もう大体半々ぐらいで割れてる。
そうですね。
で、まあ変だなぁと思っ ってる人が半数以上いるんですよ、
うん、
でもうちょっと最近で2015年、これネットでも公開されてるんですけど、東京国語大学っていうところが調査されてて、
はい、
10代から60代の106人にアンケートを取って、うん、させていただくっていう表現ってあなた日常的に使いますかみたいなことをアンケートされてて、106人のうち積極的に使うっていうふうに回答したのが全体の 53% ある。
多いね。
そう、多い。でも、これがそのゆる言語さんでも言ってて面白いところなんですけど、うん、他人が使った場合にその使い方が気になるっていう人も 46% いるんですよ。
ああ、なるほどね。あ、面白いね。
これ面白いでしょ、
はい、面白い。そ
う。自分ではめっちゃ使うんだけど、他人が使うとちょっと気になるっていう言葉っぽいんですよね。
うんうん、
この辺に結構その奥深さが現れてるというか、うん、
確かに。
ゆる言語学さんの中で面白いアンケートを紹介されていまして、
う
ん、ちょっとこれも森口さんに出してみたいんですけど、うん、4つ今から文章を言うんですよ。それは全部させていただくを使った例文、
はい、
で違和感を覚えるかどうかを答えてもらうっていうアンケートなんですね、
はい、
1つ目、今回は僕にスピーカーをやらせていただけないでしょうか。
ないかな。違和感、
違和感なしね、
はい、
2つ目、例えばセミナーの受付とかで受講票を確認させていただきます。
どちらかというと違和感ある。
おお、これどちらかというと違和感。
はい。
三つ目、例えばアイドルグループとかが、本日で解散させていただきます。
うん、ああ、違和感です。
これ違和感。
はい。
で、次最後四つ目、私、サウナで整わせていただきました。
もう違和感。どんどん違和感が強くなっていきます。
どんどん強くなった。
うんうん。
一つ目の今回僕にスピーカーやらせていただけないでしょうかは違和感ないけど、
うん、
受講票確認させていただきますは三角だったんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、三角かな。
それどこが引っかかんの。
確認いたしますでいいかなと思った。
あ、まあ確かに確認いたしますでいいよね、場面的には、
うん、必要やからしてるのになって思う、
はいはいはい、
確認するという行為が必要だからその人はしてるのに、
はいはいはい、
なんか必要以上にさせていただけないでしょうかみたいな、そういう気がしちゃうよね。
へえ、鋭いですね、森さんね。
うん、あ、そうですか。
なるほど。で、アイドルグループが本日で解散させていただきますわ。
あ、それは違和感ですね、マジで。だって、その人たちは活動を誰かのためにやっていたのかいと思うよね。
あー、まあでもそれファンのためにやってるんじゃないですか。
まあそれは一部そうですけど、でもその活動の意思としては多分自分たちがやりたいからっていう第一意思みたいなのがあるから、
うん、
なんかそこにいただきます使うかと思うけどな。
あー、なるほど。
うん、解散しますでいいと思う。
あ、もう本日で解散しますでいいと
思う。うん、それでいいと思う。
はいはいはい。サウナで整わせていただきました。
もうおかしすぎるやろ。
これ面白いよ。
誰のために整わせていただいてんのよ。
おかしいけど、言う人はいそう。
いやいや、おるんやけど、
そう、もう
最後のやつ言われたらちょっと、ほんまちょっとイラッとすると思う。
なるほどね。
お、
日本語ってさ、母国語っていうか母語じゃないですか。
はい。
なのに、普段全く理屈で考えてないんだなっていうのがめっちゃ思ったんですよね。
まあそんなもんなんじゃないんですか、母国語なんて。どの国も。
やんか。
うん、
で、このさせていただきますっていうのがほんますごくて、
うん、
大阪大学で2024年に博士論文で、させていただきますの諸用法に通底する意味的特徴っていう論文が出てるんですよ。これ、
は
あ、あのネットに公開されてるんで、皆さん検索したら。はい、PDF で読めるんですけど、そこにもいろんなさせていただきますの用法が載っていて、うん、これは正しいのか正しくないのかどちらでもないのかみたいなのも延々論じられてる論文があってですね、これ読んでるとほんま面白くて、うん、そのさせていただきますで何パターンか種類があるんだと、
うん、
一つは許可を求める、すみませんがコピーさせていただけませんか、
うんうん、
休養ができましたのでこれで帰らせていただけないでしょうか、
はい、
で、もう一つが希望を表す、
はあ、
すみません今日の講演を録音させていただきたいんですが、
うんうん、
で、次が断定形っていうのがあって、うん、本日は休ませていただきました。
そうか、まあまあ言わんことないか。
で、以下のような断定形で用いられる例もあるっていうのはちょっと例外が載ってるんですけど、
うん、
この3月に〇〇大学を卒業させていただきました。
ん？
んっていう。でもまあ表現としてあるんだ。
あるんですか？
使われてる表現として。そうそうそう。
解散させていただきますと何がちゃうんですか？
そう、それと通ずるもんがあるよね。
はい。
で、 次、最後が、拝見させていただきます。
なんか、二重になってるような気もするけどな。
二重敬語になってるよね。拝見いたしますとか。で、そうだね、いいんだけど、そうそうそう、うん。もうより丁寧にっていうことなんでしょうね。言ってる側として。
それはでもありなんです。
まあ、そのありかなしかっていうか、これがこういう用例が今日本にあるよっていう紹介されてって、そう、はい、違和感を覚えるっていう人も相当数いるっていうのが、まあ、導入なんですよ、論文の。
うんうん、
ただ、こっから先で僕の疑問が結構評価したよっていうところにつながるんですけど、
はい、
用法、使い方について違和感を覚えるかどうかっていう要素が実はあるみたいで、ゆる言語学さんでは何個か紹介されてるんですけど、僕が感じて大きく影響してるなっていうのは2つあって、
うん、
1つは聞き手の存在が関係しないと違和感が大きい。
うん、
相手がいない状態でさせていただきますを使うと違和感がある。
ああ、まあそりゃそうかも。
そう。で、もう1つが聞き手の許可を必要としない行為だと違和感が大きくなる。
うんうん、そう、確かにそうだね。
そう、なんかこの二つがすごい俺の悩みを言語化してくれてて、もゆさんが引っかかった受講表を確認させていただきますってまさに二つ目のことじゃないですか。
うん、
も
う
そもそも見せるために持って行ってるんだから、見せていただいてもいいですかっていう許可を取ろうとしてることがもうちょっとおかしいと。
うん、そうそうそう、それです、それです、まさに
まさにこれ。で、アイドルグループが本日で解散させていただきますっていうのは自分たちのことを言ってるのに、うん、誰に対して許可を取るわけでもないけど許可を取ろうとしてるみたいな。
あ、そう、それです、それです。
っていう気持ち悪さがある。
うん、
だから、見積書をお送りさせていただきますってなると、
確か
に、そう、私はあなたに見積書を送っていいですか、いいですよね、みたいなことになると。
そうですね。
そう。見積書なんて、その、あ、送ってください、わかりましたって送るもんだから、もうそこで許可が得た状態で送ってるんで、その、させていただきますは、うん、あ、おかしいんだっていう結論が得られたんですよ。
うん、
だこれによって、その、いたしますでも、させていただきますでも、どっちでもいいんかなっていうのが、まあ、なんとなく一個に絞れたので、
うん、確かに。
だすごく僕はそれでスッキリしたよっていうお話なんですよね。まあ、こっからゆる言語学さんでは深掘りされていくところなんです。ぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、
はい、
なんでじゃあさせていただきますっていう言葉があるのっていう、
うん、確かにな
くてもいいんじゃないみたいな観点になるんですよ、うん、謙譲語なんで自分を下げて相手を上げるっていう、
うん、さっきで言う一番最初の今回は私が務めさせていただけないでしょうかっていう、
うんうんうんうん、
それはねドンピシャじゃないかなと思ったけどね、使い方として。
確かにね、これだから許可を取ろうとしてるというか、
そう、とあと僭越ながらみたいな感じはしたのよ。
ああ、なるほどね。それがな、まさにまっすぐ正しい使い方ですよね。うん、けど、それ以外のきちんとした謙譲語が存在する言葉っていうのもたくさんあるわけですよ。
うん、苦手だわ、その辺でも。
そう。で、僕知らなかった、調べて今回初めて知ったんですけど、
はい、
敬語って5種類あるんですよ、大きく分類が。
へぇ、城みたいやな。
まあ、あと20倍ぐらいやったら白と同じような感じになるんですけど。
そうですね。
はい、で、5種類が、尊敬語、謙譲語1。
はい。
謙譲語2。
はあ、
丁寧語、美化語。
ええー、聞いたことないぞ。
なんかね、この種類で言うと確かに聞いたことないんですけど、
はい、
例を挙げると結構わかりやすくて、
はい、
尊敬語は先生がおっしゃる。
はい、はい。
相手第三者の動作や状態を高める言い方。
うん。
で、謙譲語は先生に申し上げる、
うん。
これは要するに自分がやることを低めて、その先を高める。
うん、
で、謙譲語2って言われるやつ。
それやて。それ1と2って何なの？
そう。これが自分の動作を言うってことは一緒なんですよ。謙譲語なんで。
はい。
だけど、相手を高めるわけではないっていう。
へぇ、難しい。
そう。例えば、明日京都へ参ります。
ああ。
この場合、京都を高めてるわけではないっていうこと。
確かにね。
そう。
ああ、なるほど。
で、丁寧語は、ですとか、ますね。いわゆる、ですます調っていうやつ。
うん、
美化語は、物事を上品に言う。
うん、
なので、お茶とか、お料理とかですね。
あ、
多くは名詞の前に、おとか、ごをつける、
うん。
で、この5種類があるんだよっていうことを、まあ、恥ずかしながら僕は初めて知った。
多分日常使ってるんでしょうけど、特にその美化語なんていうのは。
まあ確かにね、お茶ご飯お料理とか言うし、うん、デスマスも普通に使うし、
うん、
おそらくむずいのは、謙譲語だと思うんですよね。
そう、1と2やった。むずい。
謙譲語 1の方はおそらくみんなが想像する謙譲語に近くて、申し上げる、
はいはいはい、
見ることを拝見する、読むことを拝読する、会うことをお目にかかる、知ることを存じ上げる、もらうことをいただく、
はい、
だからその相手に対して私が何かをした、相手のものに対して私がものを呼んだとか、
うん、
そういう時にまあ使う、
うんうん、
でこの2の方がですね、自分が一人でやることで特に相手方がいない文章の時に言うこと、例えばさっきの行くっていうことを参る、
うん、
ここにいるっていうことをおる、おりますっていう。
ああ、それもそうなんですか。そうそうそうそう、ああ、おりますね。ああ、はいはい。
私は明日大阪におりますっていうやつ。
ああ。それ、謙譲語になるんや。
謙譲語なんですよ。
丁寧語と何がちゃうのよ。
それはもう定めた人に聞いてほしいよね。
もうな、そういうのをな、わざわざ細かく定めよる人がおるんですわ、ほんまに。そ
う。だから、これ、謙譲語にっていうのは、スラッシュで、丁重語とも言うらしい。
ああ、そっちの方がなんか、しっくりきますね。
そうそうそうそう。山田と申しますは、丁重語なんですけど、
うん、
森口さんに申し上げますってなったら、普通の謙譲語になるんですよ。
謙譲語1ってやつ。
1の方になる。
はいはいはい、
そう、同じ申すだけど、その対象がいるかいないかで、分類が変わるんですよね、これ。で、さっきの話戻すと、そのさせていただくっていうのが、
うん、
させていただくっていう言い方じゃないとできないものっていうのは、そんなにないんじゃないのかっていうのを、ゆる言語学さんでは論じられてて、うん、日本語にはバグがあって、普通語、
うん、
普通に僕らが喋る普通語に対して、謙譲語っていうのが大体対になって存在してるはずなんだけど、
うん、
その謙譲語が存在しない空白地帯があると。で、そんなこと考えたことないじゃないですか。
ない、ナイス、ナイス、ナイス。
寝る。
ああ。
そう、寝るをへりくだって言ってください。
寝るをへりくだっていう必要があるのかい？
まあ一緒に残業とかなんか徹夜の作業してて、一回先に寝させてもらいますみたいな、その寝させてもらいますになっちゃうじゃないですか。
はいはい、
そうじゃなくて、その寝るの謙譲語っていうのはありますかっていう話なんですよ。
ちょっと先に休ませてもらいますねとか言っちゃいそうですね、普通に。
でしょ
う、うん、
言語学さんで言ってたので言うと、寝申し上げる。おね申し上げる。
まあでもそうなるんか。
そう、そうなっちゃうけど、そんなこと言う人いませんよね、と。
聞いたことないですね。
そう。なので、これはもうさせていただきますをそこにこうスッと持ってくると成立するんだと。
寝させていただきますってこと？
そう。先に寝させていただきます。
若干その、なんていうか、誰かの許可を得てると、まあ、上司の気分的な許可を得てるような気がするよ、ね。
そう。
確かに。
で、あとは、着る。服を着るの、着る。
へりくだっていうの？
はい。例えば、目上の人が、森口くん、ちょっとこのコート貸すから着やって渡された時、
はいはい。
なんて言うかっていう。アザースじゃなくて、なんて言うかっていう。
アザースって言っちゃいそうですけど。なんて言うんでしょう。それこそやっぱりでも着させていただきますになるんですかね。
そう。だからこれもないんですって。その対応する謙譲語が。
き申し上げますって。
そうそうそう。に なると。面白いけどな。
言われてバルテマうけどね。
だからそういう空白地帯の隙間にスッと入ってきて仕事をしてくれるのがさせていただきますなんだと。どうも、やっぱりそのおっしゃる通りで、
うん、
今回僕にスピーカーやらせていただけないでしょうかは OK だったわけじゃん。
うん、
じゃあそれが相手方のメールに書かれてたとしてもイラッとはしないわけでしょ？
しないっすね。
でも、サウナで整わせていただきましたってメールに書いてあったらイラッとするわけじゃないですか。
イラッとというか、もうってなるけど。うん、
なんか、ふざけてんのかみたいな。
いや、そこまでは思わないですけど。どうしたどうしたってはなるよね。
だからなんか、これ、ってその日本語を話す人のなんて言うんだろうな、直感みたいなとこで、
うん、
させていただきました以外の言い方があるのに、
うん、
そうやって言ってると気になるみたいですね。
うん、
でまあそんな感じの話だったんですけど、最新の言語学の先生曰く、
うん、
そのさせていただきますということがもうすでに敬語ではなくなりつつあると。
あ、そうなんです。
そう。これどちらかというと、先ほど出てた丁重語とか美化語に変わっていってると。
なるほど。まあ捉え方やけどな、それもほんまに。
そう。で、これ面白いのが、なんで変化したかっていうと、使いすぎたと。
いや、そうは、日本語の悪いとこよ。使いすぎたらほんま意味合い変わんのよ。
使いすぎて、もう敬語としての意味が弱くなって。 ったと。
本質がね、ほんま薄れるよね、日本語。
そう。まあ言ったらもう形式にだけになったみたいな。
なるほどね。いやー、でも僕、そのめちゃくちゃ使ってた時期はあって、で、うん、最初の方にさ、その自分は使うけど相手が使ったら違和感あるみたいなこと言ってたじゃないですか、
うんうん、
メールなりチャットなりを受信した側になるとすごいなんか嫌というかなんかモヤモヤっとすることが多かったんですよ。
わかる。
だから自分もそうさせてるんだという意識が芽生え、
うん、
メールをブワーってこうあんまり何も考えんと打つじゃないですか、
うんうんうん、
そうして後に一応全部声というか心の中でね声を出して読むようにしていて一通り
偉いね。
これを相手が受け取ったら鬱陶しくないかなみたいなことを考えながら一応最終チェックして送信するようにはしてる。だからその乱立は随分減ったと思う、一時期に比べて。
ああ、それ素晴らしいですね。気遣いですね。俺が個人的にさせていただきますと一緒に言われた時にうんってなるのが差し上げます。
差し上げます、
後ほどご連絡差し上げますっていう言い方。
あー、いらっしゃるね。
でこれもね多分人によると思う、違和感あるかないかっていう。差し上げますっていうさ言葉がさ、大元の言葉で言うとやるっていうのがあって、あげるがあって、差し上げるに変化していってる感じじゃないですか、より敬語になって、
はいはい。
だからどうしてもその後ほどご連絡差し上げますとかお電話差し上げますって言われると連絡したるよっていうそのニュアンス、
うん、でも謙譲語でしょ。
謙譲語なのよ。そう、だから用法としては全く問題ないんですよ。
目上の人にこう何かものを渡すとかそういう時に使うよね。
そうそうそうそう、本来そうなんですよ、うん、そう。だけどなんか、うん、本当これ俺の個人的な感覚よ、
うん、
物をさ誰かにあげますっていう言葉なわけじゃん、差し上げるって、
うん、
あげる方がちょっと立場上な感じがするのよ。わかる？
物による。
そう、物による。
物によります、
もちろん。
仕事はいらん。仕事差し上げられても困るね。
いや、なんか例えばこのペットボトルのジュースをあなたに差し上げますってなった時に、
はい、
やっぱ受け取る方ってちょっと下の感じがするというか。
あ、
これはね奥さんに言ったらもう完璧に論破されたんですよ、うん、そんなことは全くないって言われて、
うん、
そのもぐさんの言う通りで、そのいやこれ下の人が目上の人に物をあげるっていう言葉でしょっていう、差し上げるっていうのが、
うん、
だから後ほどご連絡差し上げますってもう何の問題もないよねって言われて、
うん、あんまりそこには引っかかりはしませんでしたね。
でなるじゃん。これもでも、やっぱ一定数嫌な人いんのよ。
ああ、そうなの？
そう、俺と同じ理由で。
あ、そう。
めっちゃ怖ない？でもそんなん。
いや、怖い、怖い、怖いよ。
なんか差し上げるってお前偉そうやな、みたいな人が一定数いるのよ。
いや、そっちが間違ってるけどな、と思って
そう、こっちが間違ってんねん。
いや、ほんまに。
本来の意味としては。
いや、でも僕、一個、すごい、これはどっちなんて思うのがあるけど、
ああ
何々してくださいませ。っていう
言葉。お気軽にご相談くださいませみたいな。
ああ、そうです、そうです。ませ。
はいはいはい。
で、
ませね。
たまーにメールでいただくことがあるんですよ。
あ、俺書くよ。
あ、そう。ご不明点等がございましたら。
そうそうそうそう。
お問い合わせくださいませ。
ご相談くださいませって。
ませってなるもんね。
わかるやろ。
いや、まあ、わかんない。
ませクエスチョンマークってなんの？
なんていうの、そのね、口語として、その音声で聞く分には、スッと入ってくるんですけど、その文字になった瞬間に、すごく圧を感じるんですよね。なんかそれこそ、え、そんな丁寧ってなるんですよ。
それ俺の差し上げると全く一緒じゃない？でも。
いやいや、多分そうやと思う。そうやと思うね。お問い合わせくださいぐらいでいいのに。
お気軽にご相談くださいでいいってこと？
お送りくださいとか、お送りくださいませとか言われたら、ませってなるもん。
え、そのちょっと強制されてるように感じるって
こと？いや、なんかその、うん、最後にすごい圧をうわって感じる。なんか、お問い合わせくださいでいいやんって思うもん。
あ、そう感じんねや。
な、僕はね、個人的に。
え、俺なんやったら、ませの後にびっくりマークとかつけるか。
うわー、怖っ。いやいや、いやいや。嫌です、怖い、そんなメール。
いや、でも、ませがちょっと、と引っかかるって初めて聞いたわ。
あ、そうですか。
え、俺はだからちょっとフレンドリーな、フランクな感じを演出したくて使ったりする。
え、全然フランクじゃないです。
フランクじゃない。
え、何ってなる。
あ、そう。なんかおいでみたいな感じやけどね。
おいでませってこと？
そうそうそうそう。ほんまそのノリやけど、
ね。あ、そうですか。
はあ、あ、そうか。そう取られる感じもあるんや。
僕はそうですね。
だっていらっしゃいませのませと一緒じゃないの？
いらっしゃいませってだってさ。 その不特定多数の方に言うんだったら、うん、僕その文字でもいいんですよ。通販サイトでお問い合わせくださいませとか、はいはいはい、ご注文くださいませとかは全然いけるんですけど、その誰か一対一の人に対してしてくださいませとか言われたらまあせーってなるもんね、ほんまに。
だ看板とかに書いてある言葉のイメージってこと。
あ、そうですそうです。
あ、
個人単位にされたらもうなんかちょっともう心がしんどくなるね
そんなに。
おお、
はい。だからその人によってそこまで違うとさ、しんどいよね。
いや、しんどいしんどい。まあでもいわゆる良かれと思ったのにっていうことですもんね。そのいただきますもその差し上げるにしても。
そうやね。ゆる言語学さんでも最終的にもう言ってたのが、いろいろ受け取り方があって、その、うん、させていただきますが鬱陶しいっていうのもあるけど、うん、その少なくとも森口さん言う通りで敬意を持って話しかけてる状態やんか
いや、そうやで、ほんまに。
もうそれでいいやろみたいな。
いや、そうやね。もうやっぱそうなるよね。そう、そう思うもん、ほんまに最終的に。
ごちゃごちゃ言うなよみたいな。
まるっとみんながつんけんせずに受け入れるそのキャパさえ心にあればいいのではっていうことになるよね、結局。
なります。だからもう受け取り側の問題っていう感じ。
いや、そうやと思う。
まあいう感じで、たまにはだからこの台本というか、喋る内容。
たまにっていうか、もうずっといるんじゃないですかね。
いや、なんかね、思った、それは。
すごい。308回目でようやく気づいてくださったという。
いや、なんか、俺、その台本って共有しなあかんと思ってたのよ。
いや、なことないですよ。
そう。なんか、俺だけあってもしゃあないと思ってて。うん、だから、事前に二人で打ち合わせがあって、でこの通りに進行していくっていうのが台本だと思ってたから、うん、
まあそっちのケースもまあないことないけどね。
そうそうそうそうそう、もう事前に軽く一周しとくぐらいの感じだったんだけど、それこそゆる言語学さんがそうじゃなくて片方だけで用意されて、でも片方はそれ知らない状態でっていうのをやってはって、うん、あ、それありなんだと思って。
いや、ありやろ全然頼むでほんま
今回操作してもらったという。
いや、もうずっとずっと続けていただいて。
いや、ほんまに。まだ成長してるっていうことで捉えてほしい。
遅いわ、成長。
今後はもしかしたら放送の質が上げられるかもしれない。
頼みますわ、ほんま。
はい。
はい、今週のワクワクラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、ワクラジーネームマッシュルームさんからお便りいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく聞かせてもらっています。第302話400話へのお便り、最近自分が思うことと重なるところがたくさんありました。1年前には想像もしなかったほど母親が弱ってしまい、先のことを想像するのが怖いです。大人の顔をして病院に付き添う私と、心配で眠れなくなる私と2つの自分が共存しています。悪い意味ではなく、想像した通りの未来なんてないのかもしれませんね。いろんな出来事にその都度向き合い、乗り越えたり凹んだりしながら日々の暮らしを大切にしていくこと、平凡な日常が愛おしいです。400話を迎える2年後も同じ気持ちでいられたらいいなと思います。これからも放送楽しみにしています。といただきました。はい、ありがとうございます。でもそうよね。大人の顔して病院付き添う私と心配で、なんか年取ると本当にそういうとこ増えていくなと思うんですよね。
いやー、わかります、これはね。
そう。ほんまの自分ってどれなんかなみたいな悩みがなんか出てきちゃうみたいなのは。
なんか強がる感じね。うん、怖いのに。しっかりしないといけないみたいな。
そうそうそうそうそう。
ね。そういう心境になる時もすごく多いなと思うし。
そうなんですよね。だ想像した通りの未来なんてないの。まあそうなんですよ。うん、もう変化し続けてますから。
ね。308回目で何が起こるかと思ったら、三玉さんが台本を書いてくるなんていう変化も生まれますから。何が起こるかわからない未来は。
確かにな。
はい。
それは絶対せえへんって言ってたからな。
いや、ほんまに。びっくりした。
やってしまいました。
ほんま、想像した通りの未来なんてないのかもいたしませんね、うん、本当に。
いや、本当にそうです、そうです。
いや、でもそんないろんなシーンにね、こうやってご一緒できてることが嬉しいじゃないですか。
いや、嬉しいですね。ね。ありがたいことです。
400話は、まあ、その時話したと2年後、約2年後ということなので、ね、その頃にはもう三田村さんももう台本マスターになって、すんごいものを書いてるかもしれませんしね。
いや、無編集できっちり10分の本書いてくるかもしれない。
まあ、それはもうほんまに嬉しいわ。ほんま頼みます。マジで
それすごいよな。
すごい、もうそんな嬉しいこと僕ないです。
収録10分ちょいで終わるっていう。
いやー、 素晴らしいですね。もしそんな風になれてたら嬉しいですけども。確かにね、はい、
そんな風になれてたら頑張ります、
はい、どんな未来が待ってるか分かりませんけども、はい、また2年後もね変わらずお付き合いいただければなと思いますので、
ぜひぜひ、
はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お便りありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは次回ですけども7月の18日土曜日また21時にお目にかかりたいと思います。
はい、
それではワクワクラジオ本日も最後までお付き合いありがとうございました。お相手は森口と
三田村でした。